はい、皆さんこんにちは。 10XCCO のリッチャーです。この 10XFM は 10X を作るをミッションに、小売チェーン向け EC プラットフォームステイラを提供している株式会社 10X のメンバーがキャリアや日々の出来事を学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。今回は4月に入社され、データプロダクトエンジニアとして入社された遠間達也さんにお越しいただきました。じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、最初に遠間さん、簡単に自己紹介お願いできますか？
はい、わかりました。今回ご紹介に預かりました遠間と申します。これまでソフトウェアエンジニアとして経歴を重ねていまして、で今 10X が4社目になります。もともと高校の頃にパソコンを買ってから、まあ、こういった情報科学とかプログラミングに興味を持って、ずっと取り組んでいまして、で、そのまま情報科学を専攻し、またその後、ソフトウェアエンジニアとして、経歴を重ねてきた形になります。で、一貫してアプリケーションエンジニアとかインフラエンジニアとして、まあ、開発作業、ウェブアプリケーション開発などを通じて、こういった経歴を重ねてきた感じになります。
はい、ありがとうございます。じゃあもうずっとソフトウェアエンジニアとして、今 10X が4社目っていうことですね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。で、ちなみに皆さんに聞いてるんですけど、なんか趣味だったりとか、はい、休みの日はよくこんなことしてますとかっていうところもよかったら教えてください。
はい、わかりました。趣味、大体土日は天気のいい日は外に出ないと我慢できないたちなので、結構やはり散歩をしたりとか、あとは天気の日は山に登ったりとか、基本ハイキングとか、そうですね、歩く感じのことをしていたりします。あとは結構、プログラミングとか気になった技術トピックがあったら、ガッと集中して土日を潰すみたいなこともあったりします。
すごい、めちゃアウトドアですね。晴れたら外に行かないと耐えられないってすごいアウトドアですね。
そうですね、もう晴れたら他の予定をちょっとやめて、ちょっと散歩しに行こうみたいな感じで、フラッと出ることも結構多いです。
雨の日はじゃあちなみに何してるんですか？
そうですね。雨の日は結構技術書とかの積読とかも多いので、本を読んだりとか、またやっぱりゲームとかそういうのも好きなので、家で過ごすこともありますね。
成功うどくなスタイルを送ってらっしゃる。なるほど。ちなみに山は好きな人、社内にも何人かいるかなと思うんですけど、結構、あれですか、はい、山は、低山だけじゃなくて、割と、なんか高い山だったり、行ったりされるんですか？
そうですね。基本私は日帰りの登山になるので、まあ、どうしてもやっぱり距離と時間の都合で近場の山が多くなりますが、最近は北関東とか、またそうですね、比較的日帰りで行けるところの高い山、2000メーターから3000メーター未満の山にも登ったりもします。
日帰りでも3000メーター級とか行けるんですね。
行こうと思えば行けますが、どんどんちょっと厳しくなってきましたね、さすがに。
確かに、そうですよね。結構体力がないと、なんか帰るまでが辛そうな。
はい。
はい。あ、でも健康的な、じゃあ、これからあれですね。じゃあシーズンですね、春夏。
あ、まさにそうです、そうです。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとじゃあ経歴のところ伺っていければなと思うんですけれど、はい、なんかさっきおっしゃってた、もともと、昔からも情報科学系、コンピューターに興味持たれて情報科学系ってことだったと思うんですけど、なんかそっちの分野にこう興味を持ったきっかけ、子供の頃かもしれないんですけど、ってなんかあったんですか？
はい、そうですね。一番のきっかけは、最初本当にこう親にパソコンを狙った理由がゲームの攻略サイトを見たいという思いだったんですけど、
ありますよね。
ですよね。ホームページとか、まあ、みんなが作られていて、で、交流とかもあったんですよね。もちろん掲示板なりチャットなりで。で、そういったのを自分でも当時はパールというプログラミング言語で、皆さんウェブのこういうシステムを作っていたりしたんですけど、その時にちょっと色を変えるとか、ちょっと機能を追加する、ちょっとした分岐を作る、みたいなことでプログラミングに興味を持って、で、その後自分でもちょっとしたツールとかゲームを作り始めて、まあ、そのまま流れ行くまま情報科学に進んだっていう感じになります。
おお、なるほど、なるほど。パール、全盛期でしたね。ちょっと今懐かしくなりました。私、最初に入った会社がミクシーで、めっちゃパールだったんで、なんかそのことを思い出しました。ありがとうございます。そっから、今のソフトウェアエンジニアとして、最初に入られたのがどこでしたっけ？
最初はヤフー株式会社に入社しまして、でその時にはまだ情報科学というその学問や分野、プログラミングには興味があったんですけれども、実際の業態として、まあ、どういった業務内容があるのかとか、まあ、あとはそのどういったスキルセット、指向性があるのかとか分かっていなかったので、基本的には大手を中心に受けていた感じになります。まあ、ただその中でも、 やっぱりこうシステムを組みたい、プログラミングをしたいみたいなところがまあ明確にあったので、そういったところでこう選考を受けて新卒で入社したという流れです。
なるほど、なるほど。ちょっと飛んじゃうんですが、その最初ソフトウェアエンジニアとして、はい、まあキャリアをスタートされて、で、今 10X では今回あのデータプロダクトエンジニアっていう、まあ特にデータ周りのところにこう特化した職種だったりとかチームっていうところに、どこであの入社いただいたわけなんですけど、はい、こうソフトウェアエンジニアといってもこう幅広い中からいろいろ自分のこう思考をなんかこうキャリアの中で作ってきたのかなと思うんですが、なんかそれはどういうこう経緯でここにたどり着いたんですか？
そうですね。一番最後にたどり着いた経緯として、一番明確なのは、おそらく、ウェブの、その、クラウドインフラエンジニアをやっていたところが大きいかなと思っていて、あのあたりは、やはりそのシステムの健全性とか信頼性を見るために、かなりデータを見ることが多いです。例えば、ちゃんと、こう、プログラムが動いてるかとか、ちゃんとサービスが動いてるかとか、なんかトラブルがなかったかとかいうのを、こう、いろいろモニタリングして、で、その状態を見ると。で、そうすればデータに触れる機会がすごい多いんですね。
うん、
またそれ以外にも、やっぱりシステムの健全性だけじゃなくて、まあ、ビジネスとしてどうかとか、新しく作った機能は、まあ、ちゃんと期待通りに使ってもらえてるだろうかとか、そういったのは、まあ、ユーザーの振る舞いとか、まあ、実際この画面に遷移したかどうかとか、まあ、いろんなデータが見えると。なので、ウェブサービスを開発していろいろ取り組んだ中で、自身の興味があるのが、結構そういったデータにまつわるところが多かったという印象が自分でもあった。なので、データ的な観点と、あとはそういったインフラの部分ですね。あの、スタジオを整えるところが結構私好きなので、その掛け合わせというところで、たどり着いたという形になります。
なるほど、なるほど。それは、あの、どの、あの、キャリアの中で、なんかどのあたりからこう、そのジャンル、ご自身、なんかトーマさんはこの辺のが得意だよね、みたいな感じになっていったんですか？
そうですね。一番最初は全然職になりますね。当時はその、まだ小さい会社だったので、まあ、スマートフォンアプリを作ることもあれば、こう、ソーシャルゲームの一部機能を作ることもあったりとか、で、社内のシステムを作ることもあったんですけど、その中でいろいろ経験させていただいて、で、一番その時に、やはり自分に性に合ってると思ったのが、あの、Ruby on Rails という Web アプリケーションフレームワークを使ったサービスの開発。で、特に、その、インフラとかサーバーが、裏方に近いところですね。そちらの開発をしているときに、クライアント、まあ、ウェブアプリケーションの、あの、皆さんの目に見える部分とか、スマートフォンアプリを作るといったよりも、そっちの方が興味があった。というのが、おそらく最初のきっかけになると思います。
なるほど、なるほど。結構なんか、こういう、こう、ちょっと裏方だったりとか、その、裏で、まあ、信頼性のところを支えるみたいなので、なんでしょうね、こう、なんかもっとこうフロントだったりとかアプリケーションやるって結構まあ機能を開発してって新しい機能ができてお客さんにリリースされてみたいな、なんか割とこう作っていく過程がわかりやすいのかなと思うんですけど、なんかこれあのただの私の興味なんですけど、そのなんか裏側で支えるみたいな時にこうやりがいを感じる瞬間とか、なんかここは俺がうまくやったぜみたいに思うポイントとかってどういうところにこう喜びがあるんですか？
まあそうですね。結構なかなか難しいですけど、目に見える機能ももちろん楽しいんですけれど、やっぱりしっかり、その、整ってるというか、ですね。結構難しいですけど、ちょっと誤解を招く表現になるかもですけど、パズル的要素があるなとは思っていて、こう、このまま行くと、なんかここのパズルがぐちゃぐちゃになっちゃうけど、なんかあらかじめこういうのを考えておけば、まあ全体としてちゃんと、あの、ベースが繋がってる形になる。なんか一部は良くても全体が良くないみたいなのを、ちゃんと全体を通してみて、で、そのためにどんな戦略を立てて、まあ、どういうパズルに落とし込んで、で、それをどうすると、まあ、みんながちゃんとこう、アプリを作るためのベースができるかみたいな。というその下地固めですね。が結構好きだったので、っていうところはあるかもしれません。
なるほど。じゃあ結構そのむしろぐちゃぐちゃになってんのがなんかあんま耐えられないとか、ちょっと嫌だみたいな感じなんですか？
ああそうですね。あの、結構、部屋のレイアウトとかも、その毎回綺麗にするとか、維持するとか、これは本当にここにあるべきなのかとか、ちょっと、あの、人によっては神経質に見えるかもしれないところがありますね。
ああ、なるほど。ちょっと私は全くその逆タイプなんで、なるほどなって思いました。あの、そういう人ってなんか、なんでしょうね。もう多分そうなってないと気持ち悪いんだろうなっていうのをこう常々思ってたんで、そういうタイプの人が向いてるのかもしれないですね。
今どうあるかよりかも、あの、この状態になってると後々どうなっちゃうんだろうっていうのが気になるので、例えばよくあるヒヤリハット とか、はい、割れ窓理論みたいな話がありますが、はい、これを放置するとどんな悪いことがあるかとか、うん、これを対処すると、まあ、後々どんなトラブルを回避できるかとか、なんかそういうのを考えて、うん、じゃあ今のうちにやっちゃおうとか、まあ、今のうちにこう整えておいた方がいいよね、うん、みたいなのは結構言い出しがちかもですね。
なるほど。なるほど。なんかよくわかった気がします。ありがとうございます。じゃあちょっとこんな話からの、どうして 10X に出会って入社されることになったかっていうところをちょっと次は伺いたいと思うんですが、
はい。
はい、どういう経緯でじゃあ 10X には入社されることになったんでしょうか。
そうですね。入社の経緯の前にまず転職を考えた経緯なんですけれども、もともとはやっぱりウェブサービスの開発等々をやっていたんですが、まあデータにも興味のあるという話をしたと思うんですが、世の中的にもそのデータエンジニアっていう職種がかなり認知されるようになってきて、で、また会社によってはその単にデータエンジニアだけではなくて、例えばアナリティクスエンジニアといったりとか、まあまさにもっとその技術的に深いところをやるデータエンジニア。で、また今回僕が応募したことになったのはデータプロダクトエンジニアという職種なんですけれども、まあ、ちゃんとそれぞれの会社がデータエンジニアというロールに対してどういうものを期待しているかっていうのがかなり具体化されていったりとか、まあ、した状態だったと思います。その中で私自身もっとデータエンジニアとしてやりたいと思っていても、まあ、まだまだその頭の中で整理できてなかったんですね。でその経緯で、まあ、こういった職種を探しているうちに、あ、こう自分のスキルセットとか、まあ、自分の思考性に合うところが、まあ、世の中的にもまだいろいろあるだろうということに気づいたっていうのが最初の転職の流れです。
なるほど、なるほど。
で、10X をこう選んだ理由っていうのは、まあ、やはり今話したところに通ずるところがあって、ざっくりデータエンジニアとかではなくて、今回データプロダクトエンジニアという職種を、そのカジュアル面談等々で説明いただいたりとか、選考として知ったんですけれども、やはり自分のやりたいこと、いや自分のできること、で、またその募集要項から見えるその今抱えている課題感、今後のやりたいことというのが非常になんか私とマッチしてるなというのをすごい感じて、で、実際その選考の過程でもそれを強く感じたので、このまま入社という流れになりました。
ええー、じゃあ JD からなんか伝わってきたんですか？もう書いてる内容から。
そうですね。正直なところを言うと、JD だけだとピンとこなかったっていうのは本音ですが、その後、やっぱりカジュアル面などで結構いろいろ話をさせていただいて、うんまあ、だいぶイメージがしっかりしたというところがあります。う
んうんうん、おー、よかったです。ちなみになんかコンタクトのきっかけは、なんかお知り合いとかいたんですか？それともなんかスカウトとかからだったんですか？
そうですね。一番最初は知り合いで、転職活動を始めていろいろ話を伺っているときに、エンジニアリング本部の方にいる金子さんですね。金子直太さんと話す機会があって、まあ、それで最初知ったっていうのがあります。
おう、そうなんですね。
単純に技術、先ほど話したその、ジョブディスクリプションのロールと、まあ、あとは今回ネットスーパーというドメイン、両方とも興味を持てそうだと感じたので、そのままカジュアル面談等々に進んだっていう感じになります。
ありがとうございます。ネットスーパーというドメインには何か興味があったんですか？
そうですね。やっぱりスーパーというドメイン自体が結構身近ですし、最近はあまり使っていなかったんですけど、昔大学生の頃に別のネットスーパーを使っていた時期もあったりとか、またその、実際どの事業ドメインにこう、ついて働くかってなった時に、自分自身興味が持てるっていうのが結構、影響は大きいなと思っていて、でもちろんそれは自分がカスタマーだったら一番わかりやすいですけど、そうじゃなくても B2B2C という業態でも、自分が興味持てるかっていうのは大きいところで、まあ、その中でスーパーという業種は結構自分自身興味が湧くなというところはありました。
大学生の時って相当あれですね。前ですね。
前です。かなり前です。
すごいアーリーアダプターですね。その時から使われていたとは。なるほど。じゃあちょっとそんな経緯を経て入社されて、今 10X では、入社から2ヶ月ぐらいですかね。まあ、どんな仕事を担当しているか教えていただけますか？
はい。今は皆さんもそのネットスーパーで使った時に、こう商品一覧とかカテゴリー一覧とかあって、それを見て買うと思うんですけれども、その実際の商品データとか、諸々を扱っているその商品マスターと呼ばれる部分がありました。そのあたりをエンジニアリングでこう支援して良くしていくというのが私のメインの業務になります。その中で一番フォーカスしているのは、まあ、機能開発ももちろんですけれども、まあ、何よりも信頼性を上げることと、まあ、開発を、サービスの信頼性を損なわずに開発を良くしていくこと。というところが今一番私のフォーカスするところになっているとは思います。
なるほど。なんかちょっと結構新しい職種でもあるので、イメージつきづらい人もいるかと思うんですが、なんか普段仕事ってこうどういう人と関わってどういうやり取りをすることが多いんですか？社内だと。
そうですね。一番多いのは、やはりもちろんデータプロダクトエンジニア、もう一人のエンジニアである滝本さんと、 ただ、この商品マスターっていうところの、そもそものセーラーとしての価値や、それ自体の価値を向上させるデータプロダクトマネージャーというロールの方々と一番話すことが多いです。また、それ以外にも商品データというのは、やはりパートナー様から受領するものなので、その流れでビズの方とももちろんやり取りがありますし、あとは商品マスターだけでは、その、価値を出すためには、もちろんステーラー本体とのやり取りもあるので、そちらのエンジニアの方とのやり取りもあります。あとは私自身はまだまだもっと絡んではいないですけど、もっといろんな方の職種と関わる機会の多い幅広いこう関わり合いを持つような職種かなとは思います。
ちょっと商品マスターって多分あんまりネットスーパーを詳しくないというか何でしょうね。結構特殊なエリアなので、なんか、知らないとなかなかイメージがつきがたいところだと思うんですけど、なんかその、トーマさんたちがやってる役割が、もしこう突然、明日みんないなくなってしまうと、こうネットスーパーのプロダクト上はなんかどういう影響があるんでしょう？
そうですね。こう、皆さんが当たり前に見てるあの商品データっていうのがなくなってしまうので、そもそも何が買えるんだとか、これはいくらなんだとか、一体在庫はいくらあるんだとか、そういったものが全くなくなってしまいます。だって更新が滞ると、買えるはずのものが買えないとか、買えないはずのものが買えちゃうとかみたいなトラブルもあったりするかもしれないですし、そうなってくると、やっぱりスーパーとして成り立たなくなってしまいますね。
なるほど、なるほど。それがやっぱ商品が並んでるっていうのが、まあ、しかも毎日こう商品は入れ替わったり、値段も変わったりするわけで、まあ、そういうところがぐちゃぐちゃになってしまって、そもそも見えないじゃんみたいなことになっちゃうんですかね。
そうですね。
じゃあ、棚を支えていただいているデータプロダクトチームということで。じゃあ、今、まあ、取り組まれているテーマっていうのはそんなところだと思うんですけど、なんかトーマさん自身が 10X 入られて、今後チャレンジしたいこととか、野望みたいなものってなんかあったりされますか？
そうですね。こう、大きな野望は正直なところ、ちょっと誤解のようですけどないですけど、やっぱり今あるもののおやつを、こう、スケール、もっと大きくなったりとか、もっと関係のあるパートナー様が増えたりとか、もっと新しい価値が生まれた時にも、当たり前のように使えて、当たり前のようにその、もっと良くできるっていう土台を作るところっていうのが大きいかなと思います。で、こういったのは意外と連続的ではなくて、データ量が増えたりとか、関わる、こう、関係者が増えていくと、途端に新しい問題が出たりとか、まあ、単純にその人を増やせば何とかなるって領域が見えなくなってくるので、そういった時にも、問題としては複雑で、非連続だけれども、それを使う人にとっては、なんか、全然今までのように対応できるし、どんどんスキルさせても大丈夫みたいな、こう、ベースを固める。で、そのために、全体をこう、コントロールしていくとか、展望を考える。先に備える。みたいなものをちゃんとスキルセットと経験と合わせて実践していくことですね。それをずっと続けていくことになるかもしれません。
じゃあ今 10X、ステイラー使っていただいているパートナーさんって、まあ 10社ちょいぐらいっていう感じ。まあ表に出てるものだとっていうところなんですけど、まあそれが今こう整備しておいたものによって、なんでしょうね。もっと先、それが増えていった先にもっともっとこう、なんでしょう、レバレッジがかかるというか効いてくるようなところも多いんですかね。
そうですね。こうパートナー様が増えて、じゃあその一社ごとに一人こう当てることで何とかしようってなると、やはり限界が来ると思うんですよね。そうなってきたときに、じゃあ少ない人数でこれらのパートナーを支えるためにはどうすればいいか。でそのためにはシステムでどうすればいいかもありますし、その体制的にどうすればいいか。で、我々の仕事の進め方的にもどうすればいいかありますし、パートナー様とその常識をアップデートしていくみたいなところでもあるかもしれないですね。
もう常識をアップデートしていく。すごい。なるほど。そう。面白いですね。なんかまだまだ、確かに。なんか未知の分野というか、多分他社でも同じようなことやってるところってあんまないと思うので、かなり DX が新しい取り組みの分野かもしれませんね。はい。じゃあ、ちょっとこの後は、いつも皆さんに聞いてる、ちょっとバリューの話を伺いたいんですけど、10X のバリューズが3つありまして、Think 10X、Take Ownership、As One Team ってあるんですけれども、この中で一番好きなバリューは何ですかというのと、それが発揮されてるなと仕事の面で思うことがあれば教えてください。
そうですね。一番好きとなると、おそらく Think 10X かなとは思っています。なぜかというと、やはり、どちらかというと、その小さな積み重ねはするんですけど、結構逆算で考えるとか、将来のリスクを意識するみたいなのが多いので、そういったのって、こう、今までのこう、その単純な積み重ねだとたどり着けないっていうのが個人的に思ってることで、そうなってくると、やはり必然的に逆算をすることになるんですよ。なんか、こう、普通にやっていてはたどり着けないところをまず考えて、で、その中で出てきた課題をこう積み重ねていくと、どうそこにたどり着くのか。 というのが、まさにその10X そのままなので、これが一番好きというか、まあ、日頃から意識しやすいところでもあるかなとは思います。
確かに、今までのお話を伺っていると非常に親和性が高そうなバリューですね、ここは。ありがとうございます。ちなみになんかその発揮されてるシーン、なんか社内で、まあ、例えば他の人がこういうことをなんかやっていたとか、で、なんかシンクテンクスやなって思うとこってありますか？
そうですね。結構、やっぱり今までのその仕事もこう積み重ねじゃなくて、ある意味そのシンクテンクス非連続的なところって常識を疑うところの側面があると思うんですよ。なんかこうしていけば日々の仕事ができるじゃなくて、我々がたどり着きたいところとか、こう、ある人が思ったときに、こうすればもっと良くなるみたいな考えをすることはやっぱり常々あるなと思っていて、実際今回のその商品マスターについて入社する前と入社した直後って、この実際のこのステーラーとしてどういう役割かっていうのが私自身結構閉じてこう考えてるところがあって、他の人がこの商品マスターに対してこういった価値がもっとあるんじゃないかとか、そのためにこういうことを検証したりとか、こういう人たちを巻き込もうみたいな話をされていて、なんか全然その発想はなかったし、その発想を聞いた上で、じゃあ自分にとってできることは何だろうとか、こうその、じゃあ自分がそれを支援するために、その信頼性とか生産性といった側面でどういったことができるだろうみたいなのを考えるきっかけがあったのが、やっぱりなんか面白かったなと思います。
なるほど、なるほど。それは結構なんかチーム内とかでもなんか商品マスターってもっとこんなことできるんじゃないみたいな話する機会って多いんですか？
そうですね。私自身はその直接詳細までこう話したりとかすることはないですけれども、データプロダクトマネージャーの方々ですね。これらの商品マスターを、まあ、今あってそれを伸ばしていくだけじゃなくて、そもそもこれはどういう価値を秘めてるんだろうみたいな話し合いをされてたりとか、実際それをいろいろ議論してるためを見ると、もうまさにそういう感じを受けます。
確かに。結構いろいろな構想とかの社外になんかもっと出していこうとか、商品マスターだけでももっと価値を出していこうみたいな、いろいろありますもんね。
あ、まさにそういうところです。
うん。はい。ちょっとこの辺はまだまあお楽しみにという感じですね。テンクスから何か出せる日を。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと大体、伺いたかったことはこんな感じで、ちょっと最後、じゃあエンディングに入りたいと思います。はい。じゃあちょっと、エンディングでは、いつも最近皆さんに聞いてるんですけれど、おすすめの一冊というのを伺いたいなと思ってまして、はい、仕事関連でもそれ以外でも漫画でも雑誌でも構わないんですけれども、トーマさんからなんか最後におすすめの一冊を教えていただけないでしょうか？
こう、いっぱいあってちょっとね、じゃうんですけど、最近また読み直してる本でおすすめの一冊となると、オライリーから出てる行動を変えるデザイン、という本がありまして、こちらは個人的におすすめの一つかなと思っています。
なぜこれを選んでいただいたんでしょうか？
そうですね。やっぱりこうアプリケーション開発、ウェブサービスを開発していると、やっぱりこうユーザーのためにこういう価値を提供したいと思ってても、やっぱりそう簡単にはこう使ってもらえなかったりするんですけど、じゃあ、この、ユーザーにとってもやりたいこと、まあ、例えばよくあるアプリケーションだと筋トレとか、まあ、財形貯蓄だとか、まあ、本当はこういうことをやりたいと思ってるのに行動ができない。でもそれを支援するためにこうウェブサービスを作るってなった時に、一体どういうことを考えると、そのユーザーにとって良い行動を促せるんだろうかとか、またはそういった視点で何か抜けてる点はないだろうかっていうことを考える時に、この本がすごい役立つなというふうに感じてます。
なるほど。ありがとうございます。すごい、なんか今日話が一貫してますね、すごい。はい、じゃあちょっとリンクを貼っておくので、はい、ぜひ、興味のある方は、ぜひポチッとして読んでいただければと思います。はい、じゃあ、それでは、今日のエピソードはこんなところで、最後にいくつかご案内なんですけど、10X FM ではリスナーさんからのお便りを募集しています。エピソードの感想やメンバーに聞いてみたいことなど何でも構いませんので、お便りフォームからの投稿ぜひお願いします。10X では現在様々な職種のメンバーを募集しています。番組の概要欄にある採用情報か、10X のホームページのリクルートのところからぜひご応募をお待ちしております。最後に Spotify や Apple Podcast などお聞きのポッドキャストアプリで番組のフォローを忘れなく、最新エピソード配信時にお知らせが届いたり、過去エピソードの再生済みや未再生が一目でわかるようになって大変便利です。はい、じゃあそういうわけで、今日は4月にデータプロダクトエンジニアとして入社されたトーマさんにお越しいただきました。じゃあトーマさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。